こんにちは、エンタメです。発想の転換について音声セミナーを行います。よろしくお願いします。発想の転換、これは、結構できていない人が多くて、逆にこううまく発想の転換をできる人ほど、成功するし、成果も出しやすい、楽しいライフスタイルを送ることができるようになる。じゃあ発想の転換、これを、例えばアフレードに当てはめた場合、どういうふうなこう点を意識してうまくこう発想の転換をしていけばいいのか、このあたりのことを、今回はちょっとポイントを3つに絞って解説をしていく。まず大切なポイントとしては、1つ目としては物事をプラスに考える、これよく言われることなんだけども、生きていれば、アフレートをやっていれば、一日のうちに悪い出来事とか、良くないこととか必ずある。これは私自身も本当あるんで、例えば警察に捕まっちゃったりとか、例えば、これは車を運転していて私は実際にこう捕まってしまったんだけども、これなんで捕まったかというと、こう右折禁止の、確か時間帯がその時間を右折禁止なところで、ちょっと街中だったんで、あんまり街中車で行く機会がなくて、ちょっとたまたま用事があって行ったんだけども、その時に、ちょっと急いでいたっていうのもあって、標識ちょっとあったって言われたんだけども、ちょっと私は気がつかなかったんだけども、標識をちょっと見落としてしまって右折して、その時にたまたまちょっとパトカーが近くにいて、でこう見つかって罰金7000円取られたと、そういったやっぱり、経験もあって、ただ普通だったらこういった体験っていうのは、いやついてねえなと、罰金7000円かよと、本当ムカつくなと、思うと思う。私も実際そういうふうに思ったんで、ただそれでやっぱりこう出来事、良くない出来事を良くないふうに思ってしまうと、本当になんて自分はついていないんだというふうに思って、ちょっとこうモチベーションが下がってしまう。ただ私はやっぱり超プラス思考なんで、本当にこう、子供もちょっと後ろに乗せていたんで、事故じゃなくてよかったなと。衝突事故とか、やっぱり自分が注意していても、こう、ぶつけられたりとか、冬道だと、特に札幌とかは路面がもうツルツルで、こう、スケートリンクのような状態になることもあるんで、そういう面では、こう、標識っていうか、その、曲がっちゃいけないところの右折禁止のみで良かったなと。ゴールドのこう免許証ゴールドだったんで、それはちょっと失っちゃうかもしれないけども、でも免許証も何回かこう無事故無違反をこう継続すれば、ゴールドの免許証っていうのはまたこう手にすることができるけども、一度大きなやっぱり事故を起こしてしまうと、例えばすごい、手続きとか大変だったりとか、下手したら大きな怪我を負ってしまったりとか、中にはこう命を落とすというやっぱりリスクとか危険も伴ってしまうんだけども、そういう面では本当に、ちょっとしたこう大きな事故じゃなくて点数を引かれて罰金だけで済んだと、これは不幸中の幸いだというふうに私は考えるようにした。要は物事をプラスに考える。他にも私の場合、こう、リストラされたと。リストラされたのをきっかけに、こう、ネットで何か稼げる方法はないかということで模索して、で、行き着いたのがアフリエイトだった。当時、そのネットビジネスも、今ほどいろんな手法っていうのはまだ確立されていなかったし、ノウハウも世にあんまり出ていなかったんで、そんな中で、スムーズにこう、アフリエイトに私は入ることができて、で、アフリエイトを通して、自由な時間と、自由に使えるお金っていうのを手にすることができた。で今では、本当に、ストレスなく、奥さんと子供と楽しい毎日っていうのを送ることができている。これはやっぱり、よくこう、小さな子供とかいると、母親ってどうしてもこう、夫が、外で働いていると、一人でこう、育児をすると、 いう面が強くなるんだけども、私はやっぱり自宅で仕事をすることができているんで、むしろ奥さんよりもこう娘を見ている。例えばご飯をあげたりとか、おむつを替えたりとか、まあ、最近だとちょっともうパンツトレーニングとか、始まって、こうパンツにこうなってきて、おむつも外は外れるかなと、まあ、いうような状態で、例えば着替えとかも、まあ、娘もだいぶ一人でもできるようになってきたんだけども、まだまだやっぱり甘えたい使いなんで、お父さんやってというふうにこう、まあ、言われることも多いので、まあ、着替えを手伝ってあげたりとか、まあ、保育園のこう送迎、送り迎えをやったりとか、ご飯を一緒に食べたりとか、本当に、あとはまあ遊びとかも、一緒に娘とこう遊んだりとかも、すごくこう、娘といる時間が多い。まあ、奥さんといる時間ももちろん多いんだけども、まあ、そのぐらいやっぱり、マイナスなこと、良くないこと、悪いこと、出来事みたいなものが、私も今までにもういろんなことがあった。でも、リストラされなかったら今の生活っていうのは手にすることが、おそらくできていなかったし、だからこそ、あ、よかったなと。自分で稼ぐ力を身につけるという決意をして、奥さんを説得して、まあ、今に至るんで、あの時、なんか妥協して、まあ、派遣とかの仕事に就かなくてよかったなと。まあ、すごい不安だったけども、やっぱり物事をプラスに考えて、まあ、ちょっと先を見据えて、5年、10年後を見た時に、会社員でいる自分とこう独立して、自分で稼ぐ力を身につけて、楽しいライフスタイルを送っている自分というのをこう想像したときに、やっぱり私は後者の自由で楽しいライフスタイルを送っている自分で会いたかったんで、まあ、そういう面では物事をプラスに考えて、取り組んできたからこそ、まあ、今があると。まあ、これもやっぱり発想の転換の一つ。まあ、二つ目としては、まあ、体験をネタにしていく。よくなんかブログの記事をこう書くときに、インタメさん、私、記事ネタがないです。どういった内容の、こう、記事を毎日書いていけばいいんですか？専門家はとても多くて書けませんというようなメールも結構実はいただく。で、記事ネタっていうのがない人ほど、実は勉強をしていないし、体験をしていない。要は体験というのは実践をしていない。経験を積んでいない。もっと言うと、記事ネタに困らない人っていうのは、ネタにこう困ったらこう、まあ、勉強したりとか、まあ、情報収集したりとか、実際に手を動かして実践をする。なんでかっていうと、こういったこう勉強とか、実践、経験を積めば結局それがネタにつながるから。でもっと言うと、ネットの中だけの体験だけじゃなくて、例えば私のように、まあ、プライベートな内容っていうのをネタにしてもいいし、こう、 うまく自分のブログのテーマに結びつけるというふうな点で、記事ネタを考えると、もう無限に、記事ネタを出すことができる。例えば、体験だけじゃなくても、まあ、マインドに関するネタなんて、いくらでも出てくる。まあ、例えばこう、アフィリエイトで稼ぐには、マインドが大事なんだよと。心構えが大事なんだよ。じゃあ、なんで大事なのか説明したりとか。継続力が大事なんだよと。なんで、じゃあ、継続力が大事なんだよとか。まあ、あとは、辛い体験、あなたが今まで生きてきた中のこう体験、人生の中で絶対にすごい辛い体験とかあったはず。例えば学生時代に受験を経験したはずだし、で受験の経験を経て、じゃあ合格できたのか、まあ、落ちたとしても、まあ、それはやっぱり大きな体験なので、そういった体験をネタにして、まあ、自分のブログのテーマに結びつけるとか、あとはまあ習い事とか、まあ、資格試験とか、まあ、子育て、結婚、恋愛、失恋とか、まあ、失恋もやっぱり大きなこう体験なんで、そういったものをネタにすることもできる。つまり、体験っていうのはネタにすることができるということ。だから、記事ネタがないというのも発想の転換をすれば、すべて体験をネタにするということができるんで、まあ、こういったこう発想の転換をすれば、いくらでもネタを生み出すことがまあできるということ。で、最後、三つ目としては、自分で新しいものを生み出す。まあ、これも発想の転換の一つ。すでに世に出ている、まあ、ノウハウとか、誰かがやっている手法っていうのは、もちろん、成果を出していないときは、素直に、こう、そのノウハウっていうのを手にしたら実践するっていうのは一つ。ただ、まあ、周波数の法則っていうのもあるように、まずは、成功者のノウハウを素直に実践して、ただそれだけだと、やっぱり、ライバルと差別化できないし、コピーロボットになっちゃうだけなんで、そうじゃなくて、 シュハリなんで、自分なりの工夫というのを、まあ、少しずつやっぱ取り入れていって、最終的には応用発展させていく。要は例えば私はエンタメブログ魂という教材を販売しているけども、エンタメブログ魂を手にしたら、まずは素直に実践してみる。その通りにブログというのを作ってみる。その上で、こう、実践すると必ず検証すればいろんな発見があるんで、その中でいろんなテストを繰り返しながら、少しずつあなたなりの工夫っていうのを取り入れていく。例えば記事タイトル一つにしても、まあ、いろんなこうタイトルの付け方があるんで、まあ、あなたなりにいろんなタイトルをつけてみて、で、パターン化とかもいろいろ考えてみて、で、アクセス解析見たときに、じゃあどういう記事のタイトルのアクセスが多いのかっていうのをやっぱり分析してみると、まあ、ある程度傾向っていうのが見えてくる。その中の見えた傾向っていうのを、今度はあなたなりにさらに進化させて応用発展させていく。そうすると、あなただけのオリジナルノウハウというものを発見することができる。まあ、つまり、自分で新しいものを生み出すと。いうことができるなる、まあ、発想転換をすれば、本当にこうどんどんどんどん新しいものを生み出すことができる。ただやっぱり経験を積まないと、説得力とか出てこないんで、実績とかも本当に今アクセスの実績とかも目で見えるものをこう画像でキャプチャーして貼り付けるだけでも説得力っていうのはやっぱり増すんで、まあ、どんどんこうこれからの時代っていうのはあなた自身がこうどんどんいろんなことに挑戦してこう新しいものを生み出していただきたい。例えばまあコンテンツ一つにしてもそう、まあ、音声とか動画とか、まあ、PDF とか、まあ、こういったものもすでに、あるものだったとしても、あなたなりにもっと噛み砕いて、さらにこう分かりやすく、なるべく専門用語とかを使わずに、伝えていけば、それはやっぱり新しい新コンテンツと新情報というような形になるんで、そういう面では本当に新しいものをこう生み出せる人っていうのはライバルと差別化できるし、超濃いファンをまあ作り続けることができる。で、結果的に新しいものを作り続けることができる人っていうのは、資産となるブログを作るというスピードも非常に速くなるし、ライバルとこう圧倒的に差別化して、むしろこうライバルを気にせずに、ブログっていうのを、ブログアフィリエイトっていうのを楽しんで、まあ、取り組むことができる。で、実際私はもう今ほとんどもうライバルとかっていうのはあんま気にせずに、自分の書きたいテーマ、楽しんで書けるテーマっていうのを意識して日々ブログっていうのは更新している、まあ、こういった感じで発想の転換っていうのをうまくやれば、あなたもこう楽しい、ブログっていうのをこう運営することができる。まあ、これからっていうのは本当に自分で考えて、行動して、まあ、新しいものを生み出していくと、まあ、個人が輝く時代、まあ、一家の主のこう旦那夫がこう稼いで、それを家にお金を入れて生活していくっていうのは、まあ、今もあるんだけども、そうじゃなくて、例えば、奥さんが、アフリートで稼いで、まあ、生活費のこう糧にするとか、自分のお小遣いを増やすとか、例えば奥さんが稼いだその金額で家族のために、例えば旅行とか家族のためにお金を使うとか、もちろん一家の主のこう夫っていうのは、頑張るっていうのは、まあこれは本当に当たり前なんだけども、まあ夫だけに頼るんじゃなくて、やっぱりこれからは、奥さんも、まあ、母親もやっぱり育児するパワーっていうのはすごいと思うし、私はやっぱり、一人、娘ができて育てたから分かるけども、すごく育児大変、そんな状態を知ってるんで、こう2人とか3人とかの子供を抱えているやっぱり母親っていうのはすごいと思うし、尊敬する、例えばこう3人の子供がいるのに実はネットビジネスでこう稼いでる人とかもいて、それはお母さんでいるんだけども、私はそういった人も知ってるし、だからそういった人はこれからもっとどんどんどんどん増えてほしい、まあ、男性メインのこう社会みたいなこう、まあ、アフリート一つにとってもやっぱり男女比を考えると、まあ、おそらく大体8対2ぐらい、まあ、男性が8割女性が2割ぐらいの割合なんだけども、まあ、今後、まあ、私の勝手な予想だけども、こう女性の参入者っていうのはかなり増えていくんじゃないかなと。むしろ今、例えばブログとかメルマガアフィリエイトをやっている女性アフィリエイターで こう、まあ、目立っている人とかっていうのは本当に少ないんで、ごく一部なんで、成果を出している人もごく一部なんで、やっぱり今チャンス、うん、本当にチャンスなんで、うん、例えばその結婚していて副業でやってるとか、まあ、独身でもいいんだけども、副業で成果を出している人も本当にまだまだ少ないんで、逆にその副業でやっているから成果を出せないんじゃなくて、副業っていうのをやっぱ強い武器にして、うん、これから副業でアフィリエイトを始めようと思っている人に対して、こう勇気っていうのをぜひ与えていただきたい。まあ、こんな感じで、こう今の自分の環境っていうのをマイナスに考えるんじゃなくて、プラスに考えて発想の転換をすることによって、あ、今の自分にはこういう強い武器があるんだということをぜひこうちょっとこう認識していただいて、その武器を最大限有効活用して、でアフィリエイトにぜひ活かしていただきたい。まあ、それではまあ以上で、今回の音声セミナーは終了させていただきます。まあ、何かまあご不明点等があれば、まあ、遠慮なく、お問い合わせを無理、質問とか、感想のメールをしてください。ありがとうございました。失礼いたします。